詩編の143編です。この詩は非常に苦しい状態にある。でその苦しい状態がですね、どんな状態であったかは4節とか7節とかに書いてあります。4とか7節を見たらですね、私の霊は萎え果てる、霊が萎え果てるということは、我々は使わない表現ですね。本当に弱い果てる、霊っていうのはですね、心、普通で心と思ってもいいわけですけれども、心の一番奥深い心の部分がもう本当に弱ってしまってですね、もうどうしようもない、立ち上がることもできないと。だからこの、確かに原文も霊ということは使ってあるんですね。元の文も使ってありますが、これを現代語で、若い人たちのために分かりやすくした英語訳ではですね、このところリアブしているわけですね。I am losing all hope. 私の霊が萎え果てる。もう心が本当に弱ってしまって立ち上がることもできない。I am losing all hope. あらゆる希望をもうなくしました。ということなんですね。こういうふうにも訳できるということなんです。こういう表現の方がずっと私たちはよく使ってると思うんですね。もうどんな希望、あらゆる希望がなくなったと。そういう状態で、この4節はこの詩編によくあるように平行法っていうのが書いてありますから、4節の1行目と2行目はほとんど同じことを言い換えているだけなんですね。心は胸の中でくじけるっていう、同じことですね。心がもうくじけて弱ってしまっているということを、こういうふうに、どうすることもできないっていうことを言っているわけです。でこの3節もそうですね。これは具体的な敵対する人がいてですね、私の身というよりも魂に迫ってきている、命を踏みにじってしまって、もう永遠の死者とともに、この闇に閉ざされた中に、要するに殺そうとしている、それぐらい非常に危機的なですね、状態だというわけです。こういうですね、具体的な敵ということでなくても、これが誰でもが経験することがあるのは、これは病気ですよね。病気になったらこういうふうにですね、自分の命をもう踏みにじられていると、もう永遠に自分は死んでも終わりになりそうだと。でも心もですね、あまりの苦しさのためにもう心を本当に弱り果ててしまうと、もう祈ることもしない、頭がもう本当にですね、もうあんまり眠れもしないということで、苦しい、頭がぼーっとしてしまってですね、そういう状態も確かに あるわけですよね。今神戸によるの上田さんの奥さんもですね、かなりもう状態が悪くなってきておるんですね。でその気力っていうものがだんだんともうですね、弱ってきてしまっているということですね。そこに行った、方からの電話があったんですけども、本当にそういうふうにですね、心身ともにがんっていうのが進行して、あちらこちら苦しくなってしまったら、食事も十分で、眠ることも十分できないということになれば、本当にこういう状態になるので、これは昔の他人事ではなくて、私たちも何かの時に本当にこういうふうに弱り果てるということがあると思うんですね。そういう時にこの詩を作った人はどのようなことを考えた、どのような方法でしたのかというと、それが一つは五節なんですね。五節六節、これは一節とももちろんつながっているわけです。祈り、叫びを聞いてください、必死にですね、神様に訴えるということと、それから 以前の神様の恵みと導きを思い起こすということですね。今はもう道がないと、もう滅んでしまう、死んでしまう、苦しくてたまらないと、神様はどこにおるんだろうかと、神様何もしてくれないじゃないかと、本当に苦しかった、そういう気持ちになるわけですよね。イエス様ですらもうエリエリ、神様どうして私を知ったのかっていう、そういう気持ちになられたということですね。ですからこの世ではですね、我々の肉体を持ってるから非常に苦しい時にはもう神様を捨てたんじゃないかと、そういうことですが、その時にここで思い起こし、思い返し、思い巡らすと三通りの言葉を使っているわけです。でこのことはですね、大事なことで、私たち苦しかった目の前の狭いところしか見えなくなるんですけど、過去に振り返ってみたらですね、ずっと神様今までとにかく導いてくださった、だから今の苦しい時も必ずですね、そばにおるに違いないというふうにですね、実際イエス様もエリエリと叫んだ時も神が見捨てたんではなかったわけですね。だから死んですぐに、まあ、天に帰られたわけです。そういうことで、この過去の導き、恵みの日々を思い起こす。で、一つ一つ思い起こすっていうことですね。これが、数えてみよ、主の恵みっていう、よく使われる賛美にも入ってるんですね。数えてみるっていう。で、そういうことですから、これは非常に苦しい時だけではなくって、私たちの日々の生活でもですね、こんなにも死ぬかどうかっていうぐらい苦しくなくても、この過去の恵み、神様の恵みを思わなかったら不満が出てきてしまう。恵まれてないことがいっぱい思い出されてしまうわけですね。でそういうことで、この五節のことは、いつもですね、誰にとっても、いつでもとても大事なことだということなんですね。思い起こして静かに。でそういう意味で静まって祈るということはですね、いろいろなことが内容があるわけですね。礼拝の波、神様の前に出るためには、やはり罪があると出られない。壁があるから、罪の清めをまず祈る。あるいは罪の清めを感謝するということがありますが、それとともに、過去に受けた日々の恵みをも感謝するということで、時々一週間の、過る一週間の恵みを感謝しますということがですね、祈りを始めるということもあるわけです。でこのことはですね、歴史的にもイスラエル民族が常にしていたことで、過去の最大の恵み、歴史に記録されたのが、例えばこの出エジプトだったわけです。でその出エジプトの時にですね、杉越の子羊の血によって、救いられたと、滅びから。そういうことでずっと杉越の祭りっていうのを、と続けて、現在でもイスラエルに続けているわけですね。で、クリスチャンはそれがですね、イエス・キリストに置き換わったわけですね。主の日にイエス様が私たちに死んでくださった、そして復活してくださったという、そうになっていますが、そういうふうに過去の恵みを決して忘れないっていうのは、これユダヤ民族の大きなこの特質でもあるわけです。こういう恵みのことを忘れないなってですね、過去に受けた悪いことを忘れないとマイナスの効果になってしまうわけですよね。ああいうことを受けた、ああいうことを受けたとか言ってマイナスのことをですね、過去の害を受けたら本当にマイナスになるわけですけども、それを置いて神様が受けた恵みを絶えず思い起こすという、そういうことが立ち上がるということにつながっていったということですね。過去に誰か特定の特別な人から受けた非常に悪い害悪っていうもの、これごく最近ちょっとそういう人と話する機会が、電話ですけど、前のちょっと言ったことあると思いますね。非常に若い盛りにですね、硫酸を顔に振りかけられてですね、すごい濃厚重度に焼けてなって、それで顔がめちゃくちゃにされてしまったと。でそういうことはもう過去だから隠すわけにいかないわけです。で、私は何度か会ったことがあるわけなんですけども、遠いところの人ですから、なかなかですけど、 まあ、本当に顔がめちゃくちゃにされてます。これはあの硫酸で濃いものはですね、私も科学だからよくやったわけですけど、やっぱり本当に直ちに飲んでもですね、ドロッとなって溶けてしまうんです。真っ黒になって、それはあのこういう服でも何でも人間のにこういうのですね、炭素と H と O の化合物なんですね、主として。だから H と水を脱水するんだから炭素だけの方です。真っ黒になってドロッとなって溶けてしまうんです。ですからあのそれ恐ろしいこのやけどなんですね。そういうふうにもう女性としてはですね、しかも年頃の一番の花盛りの年頃の女性としてはもう決定的なダメージだと思うんですね。そういう、まあ、恐ろしい害を受けた人と、まあ、精神的に非常に苦しんだわけですね。だけど、まあ、キリスト教信仰にたどり着いて許すことができたと。主のことによって許すことができて、人間的な感じはとても許せない、許せないけど主によって許すことができたっていうようなことを、ちょっと直接私も聞いたことがありますが、そういうふうにですね、この非常に受けたあのこれと逆のことですね、悪いことを受けたらですね、本当に深い傷になって残る。しかも外的なこととかですね、あるいは自分の子供が殺されたとか、これも本当にも癒しがたいんだけど、これはただ一つこの主によってだけ癒すことができるというんですね。だから主のことをしっかり結びついてなかったらもう許せないという気持ちが起こってくるということですね。この点は我々身近なあの勝浦さんもそうだったんですね。前は医者が許せない許せないと思ってたんだけど、キリスト、まあかなり前はですね、許そうと思ってもまだあの解決できないと初めの頃私のお料理に言ったんですね。でもだんだんそれがある時からですね、やっとそれが心の中でまあ一応とかですとかいろいろできるようになってきたのをちらっと聞いたことありますね。まあそういうことですから、私たちもですね、この逆のことが起こるんですね。で神様も知らなかったらこんなこういうことになってしまうんですよ。一つ一つの悪いことを思い出してしまうと思うんですね。あるいは自分の親がですね、そういう一番悪いことになる場合もあるわけですね。親が捨てたとかですね、両親が悪いことをしたために犯罪者の子供とされたとかですね、そういうふうに犯罪者の子供になったらずっとそれ傷を負わないといけない。だからそういう場合には親のことをとても憎み続けるということもあります。まあ、そんなふうにこの世ではさまざまなこう暗い苦しいことがあるもんだから、これとしては逆になってしまうんですね。だから神様を知ることは非常にそういうふうに特別な苦しい状況というか大事なことですね。どんな苦しいことにあっても神様の恵みを思ったらやっとこれ乗り越えられるということです。で、まあ、この人もですね、非常に危険な状態、苦しい状態、敵が迫ってきて自分の命を踏みにじると、で心がそのために非常に弱ってしまって希望もなくなったけれども、過去の恵みを思い起こしてそれによって乗り越えていったと。でこの人の心の状態6節でありますが、両手を広げて、まあ、これは祈りの時に時々ありますね。両手を広げて神様に祈るっていうことです。そして乾いた大地のような、これはあの、砂漠、砂漠地帯は本当に、まあ、時々、みんなもこの映画とかなんか見ると思いますが、砂漠っていうのは徹底して水がないわけです。でイスラエルもほとんど水がないとかたくさんある。で、乾ききってるからこそ神様に必死でこう心を向けるというわけですね。でついこの間のダンテの読書会にも行ったんですけど、あの煉獄編のちょうどこの前学んだところにですね、あの中でも乾きということが一つの基本的なテーマの一つなんですね。新曲の非常なその乾きを感じる真理に対してですね。でその乾きっていうものが、あのイエス様もそれを言われた、サマリアの女ですね、乾いているもの。それからもう一つ、カリオの祭りの時にイエスは立ち上がって大声で言ったと言いますよね。誰でも乾いているものは来なさい、水を飲むことができる。そういうふうに乾き、真理を求める乾き、それがなかったら与えられないんですけども、あの日本人は神様を知らないから お金とか生活の安定とか有名になることとかには乾いている。必死になってですね、この成績を上げるも、まあ、良いところに入って、そして、まあ、生活の安定、そういうことは必死になって乾いて求めるんだけど、霊的な真理は求めないわけですね。神様は知らないから、どこに求めたいのかわからないから、結局目に見えるものでしかない。そこでこの神様に向かって両手を広げてですね、それ、渇きを癒してくださいと、まあ、こういう姿勢で、乗り越えていこうとしたというわけですね。で、その再びこの7節もその状態がわかりますね。早く答えてください、もう霊が耐える、要するに死にそうだと、このまま同じことですね。自分も死にそうだからと、私はこの墓穴に下る、これ黄泉の世界ですね、黄泉死後、こういう形によってですね、もう自分も死にそうだと、このくらい苦しいということをいろいろな表現で言っているということなんですね。そこからこのように、発説でどうか聞かせてください、朝ごとに聞かせてください、行くべき道も教えてくださいと、あなたに私の魂はこう憧れる、まあ、こういう部分ですね。非常に苦しいけれども、その相手の敵を見つめるのではなくて、あるいは苦しみの原因を見つめるのではなくて、そこから神様に心を向けているということはよくわかるんですね。でこれを苦しい状態に追い詰められたら、本当にこのようにせざるを得ない、神様を知っている人はこういうふうにまあできると、そういう方向ですね、方向をこういう詩は私たち示してくれていると思うんですね。そして、まあ、そこからも命がなくなりそうだ、死にそうだというところから、命を癒させてくださいというのは後も書いてあります。この実践ですね、恵み深いあなたの霊によって導いてください。この霊が導くっていう言い方は旧約聖書ではあまりないんですね。本で珍しい言い方です。霊、また聖霊っていうのがほとんど出てないわけですから、霊が導くってことは珍しいんですが、これは新約聖書では当然あるわけですね。ローマ信徒の手紙の8章の2節、霊の法則が罪と死との法則から解放した。法則やるとなんとなく分かりにくいですが、要するに罪、そしてもう死んでしまうと決まってたもの、決まってたんだけど、霊の力、霊が導くのだと言おうとしているわけですが、そんで次のところもですね、4節のところも、肉ではなく霊に従って歩む、ということで、この発祥はそれに聖霊に従って歩む、聖霊が導くということを特に言っているわけですね。でローマ書っていうのはですね、信仰によって十字架で死んでくださったことを信じるだけで救われるということをよく言って参照と申し上げる。で、それが終わった後で、新しく救われた人はどうなのかっていうとですね、これは聖霊によって導かれるということを言おうとしているんですね。あとだから、キリストの霊を持たなければそれはキリストに属してないとかいうことをいろいろ書いてます。で、14節、まあ言ったですね、14節。8章の14節ですね、下の段に、神の霊によって導かれるようになるということをですね、ここでまあ言ってるわけです。 そういうことで、新約聖書も救われた者たち、じっともおるんではなくて、霊によってそれぞれのところへと導いていく。それぞれの人が置かれた状態とか健康とか能力とかですね、年齢とか、そのそれぞれが、聖霊は最善のところを知っておるから、最善のところへと導いてくださるというわけですね。それでは元のところに帰ります。それで、まあ、最後にはもう一度ですね、祈り願いを言っているわけです。あなたの本質、愛の本質があるから、その上に命を得させてください。あなたの恵みの御業、これ義ということなんですね。これ詰まってますが、正義、義というのは正義だからですね、悪を滅ぼす、悪い力を滅ぼして災いから出してください。慈しみのように敵対するその悪の力を絶やしてください。すべて苦しめるその敵の力を滅ぼしてくださいというふうにですね、最後までこの願い続けておるということです。そういう悪が本当に迫っている時にどういうふうにして私たちに乗り越えるかですね、そのことがまあここにあるというわけです。まあ、そういうことで、この申しは私たちも、そのうちにですね、非常な苦しみに直面したときには、こういう詩が非常に身近にですね、感じられてくるということがわかるわけですね。そういうふうに、そういう意味でですね、この聖書の詩編というのは、のんびりしたときにですね、趣味的に読むものではないというですね、一般の詩とか短歌、俳句というのは、何かこう、のんびりしたときにですね、趣味、娯楽のような感じで見る人多いわけです。だけど全然それではないということなんですね。平安時代の歌でもですね、それは貴族が時間と金とか成果と行ったりしてるから作ったという多いわけですね、国一時代。だけどこの詩編の場合はそういうことと全く違うというわけです。本当に苦しみになってもう死にそうだと、誰も助けてくれないという時にますますこう輝いてくるという、まあ、そういう性格を持っているというのが、まあ、こういうところでも分かるわけです。はい、それではそういうことで終わります。